お聞きの皆様、こんにちは。この番組は、認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は、アフターコロナの心の持ち方といたしまして、当 NPO の理事であり、またカウンセラーの佐藤重則さんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺います。佐藤さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。佐藤さん、今、カウンセラーとしてですね、いろいろこう、お忙しいことだと思うんですけども、まあ、今日はちょっとその中長期的な話でね、このコロナが静まった後、我々どう心を持ってたらいいかっていうことについてちょっとお聞きしたいと思うんですけども、実は私ですね、昔からいろんな本を書くんですが、東日本大震災の前後、それから、その前のそのリーマンショックですね、あの頃の経験をもとに昔ちょっと本を書いたことありましてですね、その中でその、まあ、普段何気なく暮らしている人たちがですね、極端なその、まあ、なんて言いますかね、困難と申しますかね、極端なその苦悩っていうか変化に直面したときですね、この本来持っている魂が目覚めるっていうのをよく見てた経験があるんですね。もうこのままいったら会社潰れるとかですね、失業するとか、あるいは離婚の危機とかですね、あるいは例えば震災だったら津波で、流されちゃった。家族いなくなっちゃった。あるいはその放射能から逃げ惑うことになったと、そういう極限状況って人間追い込まれることがあるんですよね。普段はですね、なんかこう、あまり気にしないで、まあ、人の言われた通り、なんていうかそれは失敗をしないようにさえ生きていればうまくいくと思ってた人たちが、失敗をするしないじゃないんだと、生き延びるために何を考え、何をするかが大事なんだってことに気づく瞬間があるんですね。それってですね、実はなんかその人のもともと持っていたそのまあ思いだけではなくて、何か天から降ってくるようなものがあるんですよ。なんかね、そういう感覚になった人ってお話しててもですね、なんかこう自分の言葉であるようなないような言葉を自分に言い聞かせるようにお話になること結構多くてですね、ああなるほどなと、そのやっぱこうすごいことがあると人ってそのまあ、あの、不幸な中にも一つ一皮むけるところがあってね、魂って目覚めるんだなと、それ本当感じたことが、あの、当時あるんですね。そうしますと、この、まあ、特に震災なんかの時そうでしたけども、まあ、あの、東北地方ですね、割とその東京の言うことを聞く、政治的には非常に保守色の高いところだったんですけども、まあなんか、リーダーの言うことさえ聞いてればいいやっていう人たちが全然そうでなくなったわけですよね。その瞬間っていうのは、別に誰が上とか誰が下ではなくて、こうみんなでこうなんか協力して行動しないと何事も進まないと。だからその自分たちでこう、まあ、指揮者もいるようないないような状況でしたから、こう考えて横になんかこう、インスピレーションを含めてつながって生きていくという、そういう状況に一気に行ったんですよね。で、そういう状況になった人って、なんかその非常に大変な中にもお話ししているとすごく清々しいものを感じるんですよね。だからこだわりがなくなったというか、透き通ったというか、極限的なこんな状況なんだけども、なんかすごくその清々しいものがあったのをよく覚えてるんですよね。ああ、なるほどな、こうやってその本物の意味での一人一人の個性が芽生え、そこに天が味方をして横型につながるんだなということが実は感じたことがありましてね、私実はね、今回のそのコロナが実は同じようになる可能性が大いにあると思うんですよ。
まあ確かに。
実はもうすでにですね、あちこちで例えば中央政府と地方政府でその言うことをやることが違うとかね、
まあ確かに。
あるいはその会社がもう社員を守りきれなくなってるとかですね、だから地方によってはものすごいその感染で死者が出ちゃってね、武漢とかニューヨークそうですけども、もうみんなパニックになってるとかですね、まあ、そういうところがありまして、尋常じゃないことになってるわけですよね。だからちょっと普通のですね、こう風とは違う、全く違う何か起きつつありまして、まあ、そんな意味でですね、これ、アフターコロナってですね、多分なんか今と全然違うと、もちろん政治経済も違うでしょうけども、心の持ち方、価値観が変わってきて、その価値観の変化っていうのがですね、相当大きくこの世の中を変えていくんじゃないかと、まあ、私自身はそう思ってるんですけども、先生、いかがお感じでいらっしゃいますかね。
そうですね。今回のコロナで感じるのは、パンデミックっていう言葉と、インフォデミックなんて言葉もありますでしょ。コロナが与えている
、
我々のその意識の集合的無意識というか、ここに揺さぶりをかけたんだと思うんですよ。だからその集合的意識の中にある何が出たかっていうと、不安とか恐怖とかっていうことでしょ。
はい。
それによって、 あれ、こんなに、この、知識のある人が、変なデマに流されちゃうというか、例えば、二十何度のお湯を飲めば大丈夫とかね、そんなこと言われて、それをまともに信じて言ってきたって人もいますからね。
そうなんですか。
そういう、この不安とか恐怖を引き出したっていうのが、今回の大きい一つの背景にあるんだと思うんですよ。
はい。
そこで、その不安を取り除くために買い占めちゃうとかね。そういう動きになったと思うんですよ。もう一つ、集合的意識の中に眠っている今、先生の話のあった価値観だったりとか、魂的な部分も含めたところの覚醒を意識して方向づけしなきゃまずいなっていうことをとても感じますよね。
なるほどね。いや、それまたその通りでですね、今回その、ウイルスものすごい感染なんですけども、ウイルスでバタバタ人が亡くなって、それで経済活動が止まったっていうんではなくて、むしろそういうことが予見されて怖いので、不安だからこそ皆さん、経済活動を何も止めてしまったと。それが本当の意味での経済をおかしくしてるっていう原因なんですね。ウイルスでみんな死んじゃったからではなくて、ウイルスが怖いからこそ閉じこもったがために経済もおかしくなってる。壊れていく、そういう状況でありまして、全くおっしゃる通りで、ウイルスが人々の不安をまずかき立てて、政府から一般市民までね。それがなんか実際には、例えばその免疫の過剰反応みたいな形になって、世の中を本当に壊してるというのが今の姿だと思うんですよね。
そうですね。
はい。
これからどんな変化があるかっていうと、一つは家族とは何かっていうことを考えるきっかけになってると思うんですよ。
家族ね。はい。
それと、いや、ネットを使った在宅の仕事ということも増えるんだろうと思うんですけれども、これみんな共
は
通に言ってますけれども、でも人間ってやっぱり生の人間ですからね。
い。はい。
だから確かネットを使ってオンラインで仕事は効率上がるんでしょうけども、その一方で生の人間関係の大事さっていうか、やっぱり人と生で会うっていうこととても大事だと思うんですよ。ネットと生とリアルと同時にやっぱり動き出すんだと思うんですよ、新しく。それとメンタルの問題がありますね。さっきちょっと始まる前にお話のあったコロナ倒産であったり、これはもう出てますもんね。あと虐待の問題。閉じ
虐
こもった
待
こと
ね。
によって虐待が今、通報件数増えてるっていうことですよね。それと、2月から今月までの間に、コロナによるかどうかちょっと別にしても、いわゆる離婚の相談。
離婚。
こんなのもあったりとか、下手するとこれからコロナ自殺もあるんじゃないかなとかね。
実際ね。
こんな問題が結構、心の問題が、またこれをきっかけにして出てくる可能性がありますね。
そうですね。先生ご自身、その、いろんな方々のご相談に乗られると思うんですけども、どうです？人々のその今、心の状況というのは。
あまりいい状態じゃないですよね。流されちゃってるっていうところでしょうかね。今、自治体とも関わってるんですけども、多分それこれからその給付金だとかっていろいろ問題出てきてまして、おそらく担当部署は相当混乱するんじゃないでしょうかね。
そうですね。早急に配らなきゃいけませんしね。あれ自治体の仕事なんですよね。
そうですよね。相当な現場の職員さんはかなりストレス抱えて、まして移動の時期が重なってますでしょ。
確かに。
そんな問題もあって、相当こう疲弊してくることが想像されますね。
で、その先生、やっぱその虐待と申しますのはね、家にやっぱみんなが長く閉じこもってるからというのが原因なんでしょうかね。
ありますね。まさに3密ですよね。3密
3密。
が家庭で起こってるわけですもんね。
そうですね。
だからこれがもう本当にある種緊張状態を起こしてるわけでしょ。で、しかも今まで積み重なったいろんな人間、家族の中の人間関係の歪みが一気に出てくるんじゃないでしょうかね。
歪みがね。確かに実は武漢でもそのコロナ離婚ですぐ出てきたんですよ。
そうですか。
コロナ、武漢が一番その早かったですね、封鎖がね、世界の中で。で、あれが峠越えた頃ね、コロナ離婚ってね、大量に実は出てきたんですよ。
そうです
中国で
か。
問題になりましてね。だからみんな逆を考えていたんですよ。閉じこもってるから、出生数がいきなり増えるんじゃないかと
な
思っ
るほ
て
ど。
たんですね。どうも逆だったらしくてですね。そのあたり先生、心理的にはどういうことなんですかね。
それだけ密集するっていうことは、一時期はいいですよね。仲のいい、このご夫婦であったりすれば。でも、一緒にいるっていうことはストレスですもんね。
まあそうですね。
まあ、そういう中でいろいろ今まで持っていたものも出てくるんだと思うんですよ、すれ違いが。
なるほど。
だから上手に外部の人と電話でもいいから話をするとか、外部とどうつながっていくかどうかっていうこと、とても大事だと思うんですよ。
なるほどね。
外部だけに固めない、家族だけで固めないっていうこと、すごく大事ですね。
なるほどね。でもまあ、なんて言いますかね、本当になかなか外に友達がいらっしゃらない方とかね、
そうですね。
でも、本当なんかずっと家族顔つき合わせてたら、それはやっぱりイライラ募りますよ
イライラ
ね。
しますよね。
あとその自殺のことなんですけどもね、過去リーマンショックの時も東日本大震災も、経済的理由で自殺なさる方結構いたんですよね。今回もそういう可能性今大いにあると思うんですよね。
そうですね。
ね
まあ、経済的な理由だけじゃなくて、まあ、健康的な問題だとか、
え。
そういう
健康ね。
あると思いますね。それで先生ね、さっきの魂の話じゃないんですけども、精神性というか、こんなこともちょっと考えていかなきゃいけないなと思うんですよ。そういう意味では、宗教的なことを言うとちょっと抵抗あるかもしれないんでしょうけども、自分なりに信じた宗教を通して自分の魂磨きをするっていうこと絶対必要だと思うんですよ。
それは間違いないですね。実は今、宗教というのは宗教団体がですね、大きく揺れてるんですよね。
ああ、そうなんですか。
例えばですね、キリスト教のカトリックありますよね。イタリアがその拠点ですよね。今、中心ですよね。で、カトリックの教会で随分感染者広がったんですよ。
ああ、なるほど。
あと、韓国なんかだと、キリスト教系のあれは多分プロテスタントの団体ですよね。そこから随分感染者出ましたでしょ。イスラムはですね、イスラムモスクからすごい感染者が出たんですよ。で、イスラエル、ユダヤ教ですから、あそこもその正統派、超正統派ユダヤ教徒の人たちのところに、ものすごい感染者が出てるんですよ。何かこう、魂の救済を求めて、教会に行ったらそこでウイルスをもらって死んじゃったって話が実は渦巻いてるんですよ。これはだからその宗教の問題なのか、教団の問題なのか、まあいろいろ議論あると思いますけども、かつてそれって14世紀のヨーロッパ中世のペストと同じでね、当時、まあ、昔のキリスト教、カトリックがこう世の中支配していて、ものすごいペストで、ものすごいたくさんの方が亡くなったと。これが実は後の宗教改革の大きなテコの一つになってるんですよね。私はですから、本当の意味で先生おっしゃったのは、魂の救済というところに、教団が行ってるかどうかですよね。宗教団体って人間の団体ですからね。
そうですね。
だから宗教団体と宗教って実は、言っちゃ怒られちゃうけど、別物なんですよね、あれね。神とも全く別物で。だからこう人間の集団としての教団、宗教団体は私厳しく今回問われるんじゃないかと、そんな予感がしていて、だからそうするとこう、魂の救済についてもですね、果たしてそういう既存の宗教団体がどこまでできるのかなと、特に三大宗教ですよ。キリスト、ユダヤ、イスラムね。ここについてはですね、私大変なことになるんじゃないかなと今思ってるんですが、いかがでしょうかね。
日本のことを考えると、日本人って神道と仏教があるでしょ？神道っていうと、みそぎですよね。
そうです。
身を清めるってことでしょ？だからこれが逆に今の日本人の公衆衛生に関する意識って高いから、なかなか広まらないっていうこともあると思うんですよ。神道のものの見方と、仏教って自分の内面をこう掘り下げていく宗教ですから、
そうです
これ
ね。
は集まらなくてもできるんですね。
確かに。
そういう意味で、これからは日本人の生き方って、とても他の国からすると見本としてなるんじゃないかと思うんですよ。逆に、自分たちがどう生きるのかどうかっていうことを考えていかなきゃいけないっていうことを感じますね。
それは全くその通りですね。おっしゃったように、この神道は、みそぎ、払いっていうのが基本でありますよね。だからこういうその悪病なんかも、疫病なんかもですね、かつて京都で流行したときね、菅原道真が天神を祀ったと。で、疫病退治をやったっていう 話がありますよね。天神様ですけども。だから、こうなんかこういう疫病が流行したり、まあ、天変地異が続くとですね、神々に祈ると。祈るポイントはやっぱりお払いなんですよね。払いをすることが大事で、だから人間を本質的には素晴らしいもので、大事でも素晴らしいものだと。なんか淀み、汚れがあるから、 そのおかしなことが起きるんで、そのよどみ汚れを払えば元に戻ると。これはですね、結構他の宗教と違うところがあると思うんですね。
そうです
も
よ
とも
ね。
と罪を負ってその生まれてきてるとかですね、もともとなんかその選ばれなければ幸せにならないとか言ってる人たちとは全然やっぱ価値観違うところがあって、そのあたりのことはこれからなんか我々世界の中のこの、まあ、リーダーシップの問題から始まって、人々のその生きるよるべとなる価値観にすごく大きな違いをもたらすような気がしますね。で、おっしゃる通り、その仏教なんかもですね、まあ、なんて言うんでしょうかね、内面を問う仏教っていうものでがやっぱ出ないとなかなか難しいですよね。
そうですね、そう
例え
思います
ば、
ね。
京都のお寺、今、拝観停止ですよね。
そうですね。
ね、コロナウイルスがあって、その、お坊さんたちはウイルス退散のですね、一生懸命家事きっとやってるんですけども、皆さん来ないでくださいと。なんか、変ですよね、ああいうのをね。どうもなんかですね、やっぱりね、宗教団体ってなんか変だなと、しみじみさん思ってまして、そういうふうに考えると、先生おっしゃるように、こう、心の問題、自分でその心と向き合うっていうところにやっぱり帰着するっていうのは、私それは同感ですね。
そうですね、そう
そう思い
で
ますね。はい。
すね。仏教も葬式仏教であったり、観光仏教じゃまずいですよね。
その通りです。でも、だからそういう意味で言うと、今回は、私は宗教改革につながるんだと思うんですよ。コロナ終わってね、やっぱりどういうことだったかって皆さん振り返ると思うんですよね。政治も経済も当然振り返って責任は問われますけども、私は宗教団体の責任って大きいんじゃないかと思うんですよ。特に信者にとって。
教団だよね。
教団のね、責任は、まあ一般の人は関係ないかもしれないけど、信者にとっては教団の責任すごく大きくなるんじゃないですかね。どうも私はそんな感じがして、それがだから、教団改革、人間のその宗教団体の改革につながるような感じがするんですけどね。
先生、そうすると、この先生のこの出した本の中にも、リーダーシップの問題があって、これもとても今用のリーダーシップのことを書いてありまして、あとは、個性ある強みを持つ人を見出して、そんなこと書いてあったんですよ。それと、そういう人が集まって、そういう人をね、引き出す人だと、抜擢してって。
いや、まさにね、これからのそのアフターコロナの生活経済の再生はそれ以外ないんですよね。今見てると、まず観光も止まっちゃったでしょう。全世界止まりましたよね。だから車がさっぱり売れなくなったんですよ。それから飛行機もまあ、含めて、おそらく物流とか人の流れは、過去のピーク時の、ウイルス前の約半分と見ていないと多分難しいんですよね。だから経済だったら半分ぐらいで、そうすると財政はなんか大赤字になっちゃうし、企業も大赤字で身動きつかないと。大きな金を投資して、大きな金を動かして経済生活を支えるというのはもう限度が見えてるわけですよ。その次って、その本来人が持っている能力をとにかく発揮させて、で、なんかこう、なんていうの、ボトムアップで、種を植えて、そこからその芽を出させる形で再生しない限り無理だと思うんですよね。今まで自分は何とか会社に勤めてこういう役職でやってたと。この会社のこの役職でさあ次何ができますかと言ってもないものがたくさんあるわけですよね。じゃあ私何ができるんですかと。それ外形的なその、なんて言いますかね、資格の問題ではなくてね、そもそも何をやりたいのかとか、何ならできそうなのか、当たりをつけてですね、とりあえず自分を開発してみると。そのための時間と最低限の金はそのリーダーが出さないとね、どうもなりませんから、そういうことをやっていかないと、これ再生しないと、私は思うんですよね。だからその、ここで一応今までの外形的な、その、まあ強さだとか、その形が壊れた後っていうのは、本来内在している個人も、それから組織も、それから地域もですね、内在している力を発揮させて、それを横に連携させていかない限り、それ無理だと思うんですね。
そうですね。
だからそういうのってのは、こういう、まあ、一つの大自然災害ですよね、ウイルスですから。その後には、真っ先にやっぱ必要になるだろうと思いますね。
あと先生、これから例えば健康とかね、そんなことも含めて、自給自足の動きってどうでしょうかね。
それは先生も今ね、ものすごく出てるんですよ。
あ、そうですか。
実はアメリカではですね、食肉工場がね、最近結構止まってるんですよ。というのは、食肉工場って、まあ、食品大体そうですけども、大体閉鎖空間に人が集まって仕事してるんじゃないですか。感染に弱いんですね、あそこ。だから結構止まってきてましてね、肉がスーパーの棚から消えたとかね、あと世界中物流が結構滞ってまして、穀物の輸入が主に任せないとかですね、意外なものはなかったりするんですよ。それでもう3月の半ばぐらいからニューヨークあたりだと、まあ、お金持ちがね、その銀行から現金をどんどん持ってね、田舎に引っ越す話が出ていて、それについて出てきたのがいわゆる買い占め騒動ですよね。現金引き出して、それからそのマスク買うとか何か。その後出てきてるのが、今、家庭菜園ブームなんですよ。うん、家庭菜園をとにかくね、自分のなんか逃げ場所を確保したと。あるいは今、アメリカ3億人ぐらいがもう動けないんですよね、あれ。で、だから自分の家から出られないんで、まあ家の周りでしょうね、あれ、結構畑やる人が増えてきて、で、今、種が足りないんだっつって。その
あ、そ
種っ
う
てほら、季節のものですから、この季節植えなきゃダメってありますよね。だから集中するんですね、あれ。種不足も起きてるんですよ。だからもう、やっぱりみんな分かってて、もう、金融はだからもう一番の原点、ゴールドと現金、お札そのもの。で、あと食べるものは自分で作って食べると。肉は作れないから、野菜ぐらい自分で作って食べると。いう世界はもうアメリカなんかありますよね。
なるほど
だか
ね。
らこれ先生、間違いなくね、自給自足型がね、広がっていきますよ。100%は当然できないけども、やっぱりその自分の家とか自分の地域、近所で多くのものを賄って食べると。要するに、長いね、フードマイレージって言いますが、長いその流通経路をたどって、で、この食料を維持してるってのは危険であるということは、今非常に強く認識されてるんじゃないでしょうかね。このあたり言ってみれば、私はね、不安感が形に出たことだと思うんですよ。
なるほどね。それ
食
いい
料
こ
不
とです
足と
ね。
か、昔から危険だって言われてましたもんね。でもなんとなく毎年なんか、なんとなく無事に過ぎてきて、しかし今年はなんか、まあ、作柄はわかりませんが、少なくともそれ物流のこととかウイルスのことで、足りないものは足りなくなってますからね。いよいよ来たかなと。で、その時にみんなね、今までのこの準備してた人たちは一斉に動き出したと。そうでない人もなんかやってみようと思い出したと。これだから覚醒ですよね。
覚醒ですね。
覚醒は間違いなく今起きてると思います。
面白いですね、自給自足ね。
だから、それも言ってみるとですね、まあ、人とか自然の本来持ってる力を引き出すってことですね。その便利な経済社会ってのはお金出せば何でも買えるから、まあ、というか、なんかとにかく現金を稼いでこようと。そうすれば自分の能力ではなくて、そのお金を使って何でもできると。そのお金で便利になりますとですね、自分の能力があまりいらないんですよね。金さえ何とか稼いでくれば。だから、それってやっぱり人間の本源的な能力って開花されないままですよね。だとやっぱそれまま行き過ぎると今度経済自体は弱くなるんですよね。みんながそんな風に考えるから、その経済どこも見てみたら本源的な能力を開発しないで回るようになってますから、結果が弱くなるんですよね。そうするとやっぱりなんか会社の経営だってすごく薄っぺらになるし、作ってるものも半端なものになっちゃうしね。例のアベノマスクじゃないけども、
あれも
な
マス
ん
ク
か
ね。
外国から入れたらね、虫だとかなんか入ってたと。ああいうの平気で出荷するようになっちゃうわけですよ。はっきり言って
そう
ね。
ですね。
あれじゃね、商品にならないわけですよ。だから、ああいうのっていうのは要するに、人ごとで、これやって金もらえるからっていうのやってるわけですね。自分で使おうと思ったらあんなことしないですよね。だからやっぱりね、あんまりね、お金頼みになるとね、みんな仕事見かけになるわけですよ。だからそういうことを考えると、まあやっぱり自然はよくできていて、ね、ウイルスを操るこの大自然の力ってのは大したもんで、我々の欠けてるところをですね、これ補い始めたと、急激にね、それは間違いないと思いますよ。
そうするとあれですね、やっぱりこれをきっかけに自分の生き方をどう変えるかどうかっていうことがとても大事だっていうことでしょうかね。
全くそうですね。てか、まず一つは外形的に変えざるを得ないところが大きいわけですよね。今、先生おっしゃったように、例えばそのオンラインですよね。在宅勤務でやりましょうと。でもね、在宅でできる仕事、できない仕事ありますよね。それから、オンラインでやったって、まあ、もともと知ってる人同士ならね、 こう、まあ、ちょっとネットでやってみると、知らない人同士でね、そこからなんか、新しい関係がすくすく発展するってのはなかなか難しくて、やっぱどっかで会わなきゃいけないじゃないですか。だからその、ある意味で言うと、その便利な道具なんだけども、便利な道具でコネクションを増やせば増やすほど、今度やっぱり会ってみないと何も始まらないって世界ありますよね。だからその、こう、本当に先生おっしゃったように、リアルとオンラインですかね。これってやっぱり共存させていくっていうことだと思いますよね。無意味な形でのこのなんかね、通勤のね、ラッシュを抱えてのこの出勤とかしなくてもいいけども、むしろ必要なところはどんどんどこでも出てって会っていかないとね、これからやっぱオープンに考えないと再生ってできないと思うんですよ。
本当
今
です
まで
か。
の人脈とか今までの業界の枠とかね、常識の枠だけで考えていても新しい仕事多分できないことが多いと思うんですね。あとやっぱオープンにいろんな人のとこ行って話をしていかないと多分
そうです
始ま
ね。
らないことが多いと思うんですよね。
そうですね。
だそういうのはまずどこに誰がいるっていうのはネットでわかるけども、行ってみるしかないじゃないですか。アフターコロナっていうのは私はだからね、結構、大人の社会見学で流行ると思うんですよね。
なるほど。大人の社会見学ね。
そ
なるほど。
う。ね、実際どうやって過ごしてましたかとか、今どうやってますかとか、こんなことやりたいんですけど、やりませんかとかね。一斉に私出てくるんで、よく伺わすんですよね。
そんな動きもちらほら出始めてますもんね。
と思いますね。先生、この先もう一つ私がすごく気になるのは医療従事者の皆さんのことなんですよね。もうこれは中国から始まりまして、日本もヨーロッパもアメリカも医療従事者が一番今回は大きな犠牲を払っておられるんですね。たくさんの方が亡くなって海外でおりますしですね。あとやっぱりその感染した方もいるし、感染の恐怖でご本人や家族、友人までですね、大変な目に遭っている人たちがたくさんいるわけですね。で、その基本的にはその特効薬がないという病気でありますから、その治すっていうことがなかなかできなくて、対症療法が中心になるわけですよね。そうするとやっぱりその、まあ治療の効果っていうものも限られてくるし、いろんな意味で医療従事者の皆さんがすごく追い詰められてるのを感じるんですよね。で、これでそのアメリカ政府のね、アメリカの疾病対策センターとか言うように、来年もまたありそうですよという話になった場合ですね、感染が。もしワクチンが間に合わないと、本当の意味で医療崩壊も起こすんだろうという気もしてですね。ですから医療従事者の皆さんたちの動向ってのはすごく私も気になるんですが、先生、カウンセリングとかやっておられてどんな感じですかね？
やっぱり未だにマスク不足してるとか話も聞きますしね、かなり
そうですね。
ね、少ないですね。医療関係者に聞くと、今、陽性の、あれが感染者出てますでしょう。実際その30倍から50倍いるっていう話ですよね。
30が50倍。
3年収束までかかるだろうっていう見通し立ててますよね。
やっぱりね。それ、
その中で、疲弊してることは間違いないですね。
そうでしょうね。
ストレス抱えて、ただ、いいところがあるとすれば、まさにコロナの最前線の中で、使命感に燃えてる人とかね、逆にコロナで一丸体制になってるとかって、この話も聞きますね。
なるほどね。
悪いことばっかりじゃないですね。
一体感を持って仕事できるようになってると。
そう
それはいいですね。
ですね。
まあ、ですから、本当にこの、
ということですね。
ね、今、日本でもいよいよ医療崩壊って感じになってきますよね。そうすると、これ、例えばベッド数から始まって医療従事者の数、それからマスクその他の資材のことですね。この全部見直しになりますよね。
そうです
今
ね。
何もやってませんからね。だから、この先っていうのは本当にやるべきことがたくさんありましてね。で、まあ、なんて言いますかな、民間の人たちとの関係ですよね。その、例えばみんなクリニックにまず行くんだけども、まあ、ね、熱が出たらどうしようかとか、その辺も今回分かれてきたじゃないですか。熱が出たら、まずクリニックに行かないでくださいと。どっか電話してくださいとかね。ああいうのって今までなかなかないことで、医療の体制変わってくるし、それから例えば学校なんかもオンライン授業とか話になってきてますよね。
なりますね。
そうするとこれもやっぱり変わってきますよね。子供さんたち、子供とか学生とですね、先生も学校に対する変わり方、授業の仕方、受け方変わってくるじゃないですか。こういうのってもう、やっぱり今までのその、 長いね、その、慣習的な、慣習の中で動いたのは一瞬にして変わりそうな部分ですよね。だから、なんかね、すごく我々の生活の身近なところでも変わるんだろうと思ってまして、ですからその中で人の心がどこまでついていくのか、言ってみればこう、普通に信じていたことがこう壊れていく、喪失感、それから新しいものが来ることに対する不安感、私は相当大きなものがあるように思いますけどね。
そうですね。まあ、そういう意味では、私のような仕事も、まあ、増えちゃいけないんでしょうけどもね、増える可能性もあるんですね。あと、医療にかかる人はかかりつけって言ってますけど、これからオンラインの受診もかなり増えるでしょうね。
いや、増えるんじゃないですかね。
はい、
医療あとや、はい、どうぞ。
でも、変えなきゃいけないですよね、私たちの。
いや、そうなんですよ。だからその辺もしっかりとこう、ね、考えなきゃいけなくて。で、日本はもう日本だけなく世界中、大昔から疫病流行ってあるんですけども、
はいはい、
日本だと大正時代大きいのがあって、スペイン風邪ですね。なんか忘れていたんですよね。だから社会っていつか、その、忘れた頃に災害やってくるじゃないけども、疫病流行ってたまにあるんですよね。やっぱそういうことも想定した上で社会と運営しないとやっぱまずいんだってことは今回よくみんな分かったと思うんですよね。だから何も今だけで起きたことではなくて、かつてね、何回も起きてることですから。そういう意味で言うと、普段のこの、みんなの考え方、それからその、社会の体制のあり方、それからリーダーシップのあり方、その、なんていうか本当に偏らない、その、社会運営とかですね、組織運営ってのはすごく重要だなと。そのあたりに、やっぱり結果的に気づくことになると私は思いますけどね。
ですね。いいタイミングにしなきゃいけないでしょうね。
そうですね。まあ、まだですね、実は、そんなにウイルス始まって時間経ってないんですよね。公式的には、最初のウイルスの感染者が見つかったのが、中国の武漢の12月1日なんですよ。で、それから2ヶ月弱で武漢が封鎖になって、これ1月末ですね。で、今それ3ヶ月経ったら、もう日本も、日本の東京だってですね、買い物3日に1回にしてくださいって知事が言うぐらいのところでなってるんですよ。猛烈なスピードで、本当にですね、どんな芸能人もこれだけ世界を一度に変えることできないだろうってぐらいですね、ものすごい影響力があるの今のそのウイルスですよね。ですから、これが、でもう半年経ってないでこんな状況でありますから、これがだからあと1年、場合で2年、3年と続いたときですね、それはなんか決定的に社会は変わるような私予感がしますね。
いい形に変えていかなきゃいけないでしょうね。
そうです。ですから、その変化をどう受け止めるかですよね。やっぱその変化の受け止め方と、その変化の中で積極的に行動して、より良い未来を作るっていうところは、やっぱりリーダーの重要な仕事ですよね。
そうですね。そうですね。
で、はっきり言って、その行政はですね、これから当分、こう、支援の仕事で変わりきると思うんですよ。金を出すこととかですね。あとやっぱりこう、いろんな生活の支援とかね。やっぱりだから、政府に頼ってれば何度もなるっていうことは多分そうではなくて、やっぱ相当自分たちやらないと難しいと私は思うんですね、今回ばかりはね。だからやっぱこう、人頼みってのは多分今回ダメだから、そこのところについてはみんな自分のこととしてというか、一人じゃできないから、みんなで協力しながらね、その社会を運営するっていうふうに、私はなっていくと思いますね。むしろ積極的にやっていこうという人たちも出てくると思いますけどね。はい。
なるほど。やっぱりそれぞれが自立していかなきゃいけないってことでしょうかね。
そうですね。ですから、
ね、
大震災の時の被災地もやっぱそうでしたよね。最初はみんな呆然としちゃったんだけど、呆然としてばっかりいられないんで、まあ、だんだん世のリーダー出てきたんですよ、あの時もね。
うん。
それはだから今回も同じような形に推移してくるだろうと思って見てますけどね。
先生はですかね、今の状況の中で新しいリーダーって出てきそうですかね。
うん、やっぱ草の根から出てくるんじゃないですか。
ああ。
ええー、何々議員とかね、自民党の総裁が過ぎたらなとか、そういう話では多分ないところで、どんどん私出てくると思いますね。
なるほど。
それは過去やっぱりこういう時にどんどん出てきてものが変わってきましたからね。それでそれは出てくると思うんですよ。でもその出てくる時にはですね、覚醒から出てくるわけですよね。覚醒するから出てくるわけで、 やっぱかなり厳しいから出てくるんだというふうに理解した方がいいと思うんですよね。
だよね。
だからそこはだからあんま甘く考えるわけにいかないと思うんですよね。正直言って。はい。
この時期だからこそですね、その覚醒したリーダーっていうだけじゃなくて、我々自身も覚醒しなきゃいけないってことですよね。
その通りですね。我々自身は覚醒しとかないと、もうそれやっぱり、人事ではないってことですよね。
仕事じゃないってことですね。
誰かに任せておいても絶対ダメだっていうことですね。それだけは認識しておかれたらまずいと私思いますね。
そうですね。
ええ。はい。
まあ、その方向でぜひ生きていきたいですね。
はい、そうですね。先生もぜひ、NSP 理事としてまたカウンセラーとしてね、この大変な状況ますますご活躍されてください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日はアフターコロナの心の持ち方として、当 NPO の理事でありまたカウンセラーでいらっしゃいます佐藤重則さんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺いました。今日は佐藤先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞまたご活躍ください。ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。